マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は10月12日月曜日午後1時を回りました。10月も半ばに入りまして、だいぶこう秋が深まりつつある時期ですけれども、
ね、
相変わらず変わらないのは新型コロナウイルスの、ね、感染、
はい、
あまりニュースにもね、例えば何人感染者出ましたとか、重症の方何名になりましたというのを事細かにあまり言わなくなりましたよね。
そうですね、ふっとこう家を出てから、うん、あ、マスクをみんなしてる、あ、そうそうそうそうと思ったり、なんか少しずつなんか忘れてないんですけれども、うん、そのコロナコロナっていうことは少しずつなんかちょっとこう落ち着いてきたのかなっていうのもふっと思ったりするんですが、まさきさんは
なんとなく空気感として、あ、そろそろもうピーク終わったかなっていう空気感が僕もなんとなくね感じます今。ですけれども、実際の感染者数はその日によって結構差がありますけども、
そうです、ね、
まあ、ほぼ横ばいかちょっと減ってるぐらいですよ、うん、そんな中、うん、私もそうなんですけども、はい、そのテレビラジオ以外のね、外での人を少し集めた形の例えば講演会であるとか、そういうお仕事も確かにね増え始めてきているんですけど、
そうですよね、
その普段の仕事に戻りつつあるっていうことは、逆にこれは今まで以上に注意しなきゃいけないってことじゃないかな。
いや、それもそう思います、
うん、
はい、
なのでまだまだ身を引き締めて、これからどんどん気温が下がってくるとね、うん、
はい、
人間抵抗力はちょっと衰えてきますのでね、やっぱり寒いとね、はい、
そうですね、
引き続き注意して生活していただきたいと思います。でですね、
はい、
今日の地球にいいことはですね、内容としてはコロナと二酸化炭素排出の関係について、
うん、なるほど、
少し掘り下げてみたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、今日もしばらくですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて改めまして、今日のですね、マサキアキラの地球にいいことは、新型コロナウイルス感染拡大の中、地球上の二酸化炭素はどのように変化したのか、
うん
うん、この二酸化炭素は地球温暖化の原因の一つと言われてますよね。皆さんご存知でしょう、
はいはい、
どういう状況なのか。で、実はですね、科学誌のネイチャーというね、雑誌がありますが、こちらで、
はい、
少し前ですけども、論文が発表されましたね。
あ、そうですか。
なかなか、興味深い内容でしたね。僕は英語読めないのでね、日本語訳ですけどもね、もちろんね。は
い、
それをもとに今日はね、少しお話ししたいと思うんですが。
よろしくお願いします。
うん、で、この論文ではね、新型コロナウイルス蔓延に伴う行動制限によって、二酸化炭素の排出量がどれぐらい減少したのか、
うん、
これを詳細に推計しているんですね。
なるほど。
1日ごとの二酸化炭素排出量が世界的に最小になった日があるんです、
うん、そうですか。
4月7日だったそうです。ちょうどですから3月から4月にかけて日本がまあ本格的に感染者が増え始め、うん、いわゆる第一波が結構もうちゃんとした形になった頃ですよね、
はい、そうですよね。
で、ちなみにね、この日4月7日調べてみましたら、はい、大阪府内でのこの日の感染者数が53人。
ああ、結構な人数。
兵庫県内が20人。
ああ、はい、そうですか。
まあ当時はうわこれは大変だっていう ね、
うでね、
今でも思い出されますよね。
はい、
この日なんですけれども、
う
ん、
はい、
昨年2019年の平均的な1日ごとの二酸化炭素排出量に比べると、この日は 17% 減少したというふうに算出されています。
なるほど。
まあ、結構頑張ってこうね、自粛で、会社もね、リモートになり、はい、鉄道も一時ね、ちょっと本数減らしたりとかいう、
そうですね、
そんな時期だったと思うんですけども、
はい、
17% 減。もっと細かいデータが実は手元にありまして、
はい、
1月から5月までの間に二酸化炭素の排出がどれぐらいこう変化していったのか、まあ、減少なんですけど、どれぐらいの減り具合だったかと、
うん、
で、部門別にいろんなデータが捉えています。で、これ 6つに分かれていまして、はい、電力、
あ、電力、
ま
あ、
発電ですよね、はい、電力、それから、産業工業、
あ、なるほど、
インダストリー、それから陸上の交通からの排出量、
はい、
それから商業施設からの排出量、
はい、
それから住居ですね、家庭での排出、
はい、
それから空の交通、
なるほど、うん、
この6つのデータがこの論文では発表されていまして、
はい、
あの基本的には1月から5月にかけて全体的にはやっぱり二酸化炭素の排出はどんどん減っていました、うんうん、でその中でも特にガンガン減っていったのが陸上交通、空の交通なんですね。
すごいですね、うん、
極端に下がって、特に3月から4月にかけてですね、
はい、
でそれに比べて、あの例えば電力であるとか、うん、工場とかの、まあ、産業ですね、工場、はい、それから、商業施設などは減ってはいますけども、交通機関の減り具合ほどではない、
うん、本当ですね、
うん、でこれを見て言えることはですね、このコロナの感染拡大が収まった後、どのようなその社会にしていこうかって考えた時に、うん、
はい、
一番そのまあ、もちろん環境問題としてね、環境を考えた場合に温暖化防止につなげる二酸化炭素排出削減って考えたら、交通移動手段をいかに二酸化炭素排出に少ない、排出が少ないやり方に転換するかっていうのが大きなキーになってくる。
いや本当そうですよね、
じゃないかということですね、
はい、
まあ、よく考えてみたら、その旅客機とかね、うん、航空機であるとか、やっぱり車、
うん、
トラックなどなど、陸上の交通機関、まあ、電車も電力使いますしね、やっぱり移動にすごく、移動することによって二酸化炭素がたくさん出ていた普段、というのがこのデータで分かった、
ね、分かりますよね、
うん、
それ増やさないでいたらいいのにな、なんてちょっと思ったりしました、今お話聞いてて。
そこがですね、実は難しくて、今荻野さん、増やさなければいいのにっておっしゃいましたね、
はい、
だけども移動は必要だし、
そうですね、
ただし荻野さんのそのね、お考えだったら、多分会社がリモートになったり、これ移動しなくて済むじゃないですか、こういうその、仕事のやり方を変える、これ大きなね、今言われた通りなんですね、あとは交通移動に対してその手段を変えることによって、
うん、
二酸化炭素排出削減ができると、まあ、例えば何でしょうね、電気自動車に変えるとかね、ガソリンを使わないであるとか、はい、そういうこのやり方を変えていくと、最近はその旅客機もね、燃料を使わずに、水素を使ったりとかね、そういうのを開発しますなんて、ついこの前、はいはい、フランスでしたかね、ヨーロッパのね、はい、そんな発表があったりとか、やり方を変えていくっていうのもやっぱり大きな、やね、手段かもしれませんね。
そうですね。
でね、この6つのね、グラフの中で、はい、唯一あまり変化がないのが、
うん、
家庭からの排出量なんですよ。
そうですね。
二酸化炭素、このコロナ禍の中ですね。
はい、
ほぼ横ばいか若干増加していると。
うん、はい、
でこれはもちろん外出しなくて、
ね、
リモートで家で仕事、または、学校だったら授業、
うん、
っていうことで、家庭での排出量は横ばいだったと。まあ、これはもうある意味仕方ないというか、
そうですね、どちらかというと家に長い間いる時間の方がね、うん、多かったですからね。
そうですね、僕もほとんど外に出ないでね、番組の仕事以外はね、家の中にいるという生活をね、して、まあ、今もほとんど近いものがありますけれども ね、まず一番大事なのは人の移動、これに伴う二酸化炭素排出、
うん、
これをいかに抑えるかっていうのが、これから社会づくりには多分大きなキーになってくるんじゃないかなというデータをとりあえず紹介させていただきます、
はい、ありがとうございます、
はい、さてここで一曲お届けしましょう、う
ん、はい、ザ・ナックでマイ・シャロナ。
My motor, my motor, gonna
曲の方はザ・ナックでマイ・シャローナをお聴きいただきました。
懐かしいです、
ね、
ご存知でしょうか皆さんね、
ね、ナック本当懐かしい
さて、本題に、ね、戻りますが、はい、今日の地球にいいことはですね、新型コロナウイルス感染拡大の中、うん、地球上の二酸化炭素はどのように変化したのかと、
うん、
ネイチャーに発表されました論文をもとにお話しさせていただいております。
はい、
前半はですね、1日ごとの二酸化炭素の排出量が昨年に比べてだいたい 17% 減っていました。
はい、うん、
まあ、とりあえずこの論文が発表されたのは5月の末なので、それまでのデータなんですが、はい、じゃあこの今年2020年、1年間、丸1年間の合計の二酸化炭素の排出量はだいたいどれぐらい減るんだろうかと、
うん、
まあ、まず減ることは間違いないですよね、こんなコロナ禍で行動制限すごくしてますので ね、
はい、
でこれによりますとね、いろんな条件が設定されてるんですが、こういう条件です。行動制限は段階的に緩和されますが、
はい、
一定の制限、
うん、
例えば海外渡航制限などがこの年内続くという仮定のもとに、この1年間の二酸化炭素排出量について調べられております。はい、で結果としてですね、昨年2019年1年間の世界の合計の二酸化炭素排出量と比較して、今年はですね、
はい、
7% ぐらいは減少するだろうと算出されました。
なるほど。
どういうなるほどですか？
少ないのか多いのかどっちぐらいな感じかなって、ちょっとうーんって感じになってしまいましたけれども、
どうなんでしょうね、 7%、 ね、あれだけすごく皆さん頑張ってね、本当にやらなければいけない仕事も抑え、
はい、
行動自粛し、外出制限しっていう、はい、かなりの努力を今年は皆さんして、
いや本当してると思います、うん、まあ、必然に
目的が二酸化炭素排出削減じゃなくて、もう仕方なくね、そういう状況になったと、
はい、なんですが、かなりね行動制限はしてますよね、
うん、あれだけ頑張って 7% 減少、
もっと頑張んなきゃみたいな数字のように思ってしまって、
この 7% って、
はい、
結局これから先地球温暖化防止に向かうね、僕たちの目標として1年ごとに 7% 減らしましょうっていう一つの目安があるんですよ。それと全く同じ数字なんですよね。うん、
なんか意味があるんでしょうか。
うん、だから毎年毎年、今年だけじゃなくて、はい、今年も来年も再来年も同じように自粛したら、この僕たち の、 温暖化防止の目標に到達できるんじゃないかという一つの目安があります。
なるほど。
これぐらい排出削減は続けなきゃいけませんよ、
ね、
そうしないと地球がもう持たないですよっていう、まあ、一つの目安にも
7%
っていうのはなってるわけですね。
なんかでもそれメッセージみたいですね。なんかね、私たちは努力してというか必然にそうなったんですけど、まあ、コロナというそのことによって、じゃあこれをキープ、これを維持すべきなんじゃないかなというメッセージのような気がしました、
うん、今で皆さん、じゃあどうやってこれ維持しましょう。 7% 毎年減らす、
うん、
どうしましょうか。
公共交通機関ですよね、うんうん、空も地上もこのままにして、私それでもいいかなと思うんですね、
うん、
で、まあ、生活というか、まあ、リモートになったものはこれで仕事が成り立つっていう現実をちゃんと皆さん把握できたならば、
うん、
だから自社出勤をする、リモートをそのままにする、
うん
うん、
できるものはね、
はい、
僕たちはこういう辛いながらこういう経験をしたのでね、それを次に生かしていくと、
はい、
ある程度その二酸化炭素の排出は抑えられる方向にはなるんでしょうね。うん、
ね
とは言ってもね、本来仕事をしなきゃいけないのに全然できなくなったと、
はい、
でもう生活も大変だっていう方もたくさん出てしまってるわけで、
飲食業とか、ね、
なのでこれを毎年毎年続けるって言ったら、うん、もう生きていかなくていいですよって言われてるようなもんじゃないですか、
まあ、お仕事の ね、方々でそういう方は少なくはないと思いますので、はい、その方々にとったらなんてこと言うのって言われるかもしれないんですが、
だから大事なのはやり方を変えましょうっていうことなんですよね、
そういうことですね。
コロナが広がったその前に戻りたいんですよね、前の生活に、ね、戻りたいんですけれども、そうじゃなくてやっぱり全く元にね 100% 戻るんじゃなくて、
はい、
ちょっとやっぱり変化しながら、戻らなきゃいけないなと、 で戻る必要なければそれはもう継続してっていうね、そういうアイデア、うん、それと先ほどの前半でお話ししたね、あの交通機関からの排出がすごく多いの で、
はい、
でそのあたりっていうのはやっぱりもうどんどんこう技術開発を進めてね、あの新しい交通機関を見出すとかね、作り出すとか個人ではできないのでね、これはもう会社社会、それからまあ国も含めて全世界でっていうことになると思うんですけども、うん、あのそういう方向に行かなければいけないとは思いますね。でね、もう一つだけデータをねお話しさせていただきますと、はい、日本のね二酸化炭素排出量が一番多かった年が実はね2013年なんですね。なので2013年からちょっとずつはね、はい、皆さん努力で減らしてるんですよ。
そうです、
二酸化炭素排出、
ええ、
その2013年過去最大だった2013年に比べて、
ええ、
おととし2018年は 13.6% 減だったんです。
結構減ってますね、う
ん、やればできるんですね。
本当ですね。
そのコロナの頃あの今みたいに自粛しなくても、うん、頑張ればいろんなアイデアを駆使すると、はい、この5年間で 13.6% は減らすことができている、
はい、
なので、あの一時的なその大規模な行動制限によって二酸化炭素排出削減はちょっとこれはもちろん無理があるので、
確かに
継続的で着実な二酸化炭素排出、はい、削減対策、これが必要だと、簡単に言うとそういうことです、
はい。
僕たちはそのあまり我慢しなくてもちゃんと技術開発したりやり方を少し変える、アイデアをたくさんうまく使っていくとちゃんと排出削減はできるんですよというデータもちゃんとあるということを、
ね、
あのご紹介させていただきます。
いや、これはなんか勇気になりますね。
うん、
うん、
で、あの最後にね、
はい、
あの今回のそのコロナ禍の中の二酸化炭素が減っていると、
はい、
これはある意味こんな例えどうかなと思うんですけども、人間って酸素吸って二酸化炭素吐くじゃないですか、でこのコロナ禍は皆さんが頑張ってんってこう息を止めている段階、うん、そうすると二酸化炭素出ないじゃないですか、なので排出削減になる。だからそのやり方は絶対に続かないし無理があるし、
苦しい。
なのでやっぱりすごく効率的に酸素と二酸化炭素をうまくバランスして呼吸してね、継続的にどんどんちょっとずつ減らしていくっていうアイデアがすごく必要だなと、
うん、
息を止めるわけにはいかないので、これはね、
確かに、
うん、
はい、
そう思います、
はい。
今日はそのね、論文をもとにちょっと難しい話だったかもしれませんけども、このコロナ禍の中二酸化炭素はこれぐらい減りましたよと、キーポイントは交通機関からの排出が一番多いですよ、元に戻るんじゃなくてやり方をちょっと変えて、
はい、
コロナのこの騒動が終わった後新しい社会を作りましょうという、うん、そういうお話でした。
ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日は10月12日ということで、実はですね、先週先々週のこの番組は少し変わった形で公開収録ということでね、
そうでしたね、
あのお届けしました、はい、いかがでしたでしょうか
ねえ、その感想もぜひあのお聞きしたいです、
ね、そうですね、またあの番組の方にお寄せいただきたいんですが、
はい、
でということでですね、先月9月 の、はい、あのプレゼント、
はい、
当選者の方発表しなかったので、
そうなんです、公開、ね、はい、録音だったので、
うん、
もう厳選なる抽選をいたしまして、あの当選の方5名をね、こちらであの決めさせていただいてからも送らせていただいてますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
当選されたと思われる方、はい、もうしばらくお待ちください、届きますのでね、
はい、まあ、そんな中ね、はい、まあ、ご応募はたくさんありまして、
はい、
その公開録音だったので読めなかったメッセージたくさん、あの今手元に
本当にたくさんいただきました、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。その中からまさきさんちょっとだけご紹介、
はい、
よろしいですか。
はい、お願いします、
ね、こんにちは、まさきさんに質問です。いきなり来ました。ラジオネームはまさきさんと荻野さんの大ファン、43歳は読んでいいのかな、会社員の方です、
ありがとうございます。
神戸市垂水区からいただきましたね、
はい、
台風はどのようにできて上陸して被害をもたらしますか、
うん、
避難はどうしたらいいですか、私と母は体が不自由なのでお願いしますという、うん、ちょっとね、本当にこれからまだ来そうな台風についての ちょっと不安な質問が来ました、正木さん。
そうですね、これは一言ではちょっとこの時間ではお届けできないので、はい、ただ言えることは、はい、避難指示とか避難勧告が出てね、すぐに行動できない方々もたくさんいらっしゃいます。
そうですよね、で本当に。
その方々のために避難勧告や避難指示の前に行政の方から、ね、情報が出るんですね。
あ、そうなんですか。
はい、少し避難するのに時間がかかる、準備に時間がかかる方向けの情報が出ますので、まあ、ご存知かと思いますけれども、そういう情報をしっかり得る体制を取っておくこと、防災無線がちゃんと聞ける場所であるとか、
はい、
行政からの情報を得られるそのネット環境を整えておくとか、
はい、
それがまず第一かなとは思います。
なるほど。
台風などの情報もし機会があればね、この番組でももう少し詳しくね、今シーズンなので ね、
そうですね、
はい、取り上げてみたいと思います。
よろしくお願いします。はいはい、メッセージありがとうございます。はい、もう一方いきましょうか。彩雲が好きですってメッセージいただいてますね。
彩雲、
これはどんなものなのか、特に青い彩雲が大好きですといただきました。この方、この頃気になること、ウェザーニュース、これラジオネームじゃないですね、ラジオネームがないすいません、読んじゃっていいんでしょうね。奈良からいただきました、西尾さん、ありがとうございます。西尾慶子さんですね。
彩雲って、彩りの雲って書くんですね、漢字としてはね、はい、で虹みたいなものが、虹ってこう地上からバーってこうアーチ状にかかるじゃないですか、はいはいはい、そうではなくて、ある雲の中のある場所だけ虹色に輝くことがあって、それを彩雲という言い方をするんですね。
なるほど、
彩雲って結構秋冬って見られること多いですからね。
は
い
は
い、
あ、そうです
か、はい、ちょっと空見上げてみてください。
皆さんちょっと気にして見てみてください。私もちょっと見てみよう、彩雲ね。
そうですね、
はい、
はい、
その他ですね、本当にラジオネーム梅組さんとかですね、ラジオネームハッピーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
で千代ちゃんさん、ありがとうございます。でアセットマネージャーさん、いつもありがとうございます、はい、かすみそうさん、ラジオネームね、かすみそうさんなどなどいろいろいただいていますね。またこれ正木さん、時間を取ってね、
はい、
読ませていただきたいですね。
たくさんいただいているので、
いただいてます。
また機会を見てね、取り上げたいと思います、
はい、たくさんの、ね、よろしくお願いいたします。
お手ありありがとうございます。さて宛先はこちらになります。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらにお寄せください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
そして今月もプレゼントは防災グッズです、まさきさんね、
はい、
はい、皆さんからのご応募お待ちしております。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。